マツコのもっと教えて横手市議会。ここからは第2、第4月曜日放送のマツコのもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーは横手市議会について市民の皆様に分かりやすく紹介するため、毎回ゲストの方をお招きしてお送りする番組です。今回のマツコのもっと教えて横手市議会、前半は傍聴席へようこそ。横手市議会傍聴席にいらっしゃった市民の皆さんにインタビューしていきます。今回はハート鎌倉の皆さんにお話をお伺いしました。後半は横手市と友好都市である中市の中市議会についてご紹介していきたいと思います。ここでは中市議会の君島副議長にお話をお伺いしました。前半は傍聴席へようこそのコーナーです。横手市議会では会期中誰でも傍聴することができます。これまでも様々な団体の皆さんが横手市議会に傍聴に訪れています。今回は2月24日に傍聴に訪れた障害者通所施設 NPO 法人ハート鎌倉の皆さんに密着取材しました。コメンテーターは奥山豊和議員です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、奥山議員、これまで横手市議会ではどんな方々が視察や見学に訪れているんでしょうか。
はい、まあ、主に個人でいらっしゃる方が多いように、見受けられます。まあ、一般質問をやる際にはその議員の地元の方々がみんなで応援に駆けつけるというケースもあるようです。まあ、前回の12月議会の時は小学生の皆さんが見学に来ていただきました。私たちもちょうど今議会改革という会議をしてますけれども、その中でできるだけ小中学生にもっと傍聴に来てほしいと、そういう呼びかけをしてはどうかという話し合いを今しているところです。
なるほど、たくさんの人がこの傍聴を通して横手市議会に興味を持ってもらうと嬉しいですよね。
そうですね、
市民の皆さんがこのように傍聴に訪れることでどんな効果が期待できるんでしょうか。
はい、まあ、司法や議会だより、まあ、地元新聞などで報道されていることは本当にごく一部のことなんですね。まあ、インターネットで、ライブ中継をしていたり、まあ、こちらの FM で放送もしていただいているんですけれども、ぜひ会場に足を運んでいただいて、議場の雰囲気ですとか臨場感、そういったものをぜひ感じてほしいなというふうに思います。
そうですよね、議案もその議員の皆さんがどういった気持ちでどういった声で市長に提案しているのかだとか、質問しているのか、ぜひ皆さんの目で見ていただきたいですよね。
はい、みんな横手市を良くしたいという、そういう共通の思いがあってあの場所にいるわけですから、私たちの熱意をぜひ議場に来ていただいて肌で感じてほしいなというふうに思います。
はい、それでは今回密着取材しました NPO 法人ハート鎌倉の皆さん、傍聴の感想をインタビューしてみました。それでは奥山コメンテーターと聞いてみたいと思います。今回は障害者通所施設 NPO 法人ハート鎌倉さんがいらっしゃってます。お話を伺いしますのは佐藤義和事務局長です。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ハート鎌倉では今日はどれくらいの人数で傍聴されますか。
今日はスタッフメンバー含めて30名で、はい、参加させていただきます。
はい、どういった経緯で今回の傍聴になったんでしょうか。
私たちの施設では月に1回メンバーさんの社会体験という意味も含めまして、いろいろな催し物を企画してるんですけども、その企画は皆さんにメンバーさんに意見をお伺いして、メンバーさんからこれがしたいあれがしたいというリクエストをいただいて、まず私たちの方でいろいろ企画をするんですけども、今回は横手市議会を傍聴したいと希望されたメンバーさんの方がいらっしゃいまして、で実は去年も傍聴させていただいたんですけども、今年はまだ市長さんも新しくなりまして、皆さんも非常に関心が高いということで傍聴させていただくことにいたしました。
はい、それでは傍聴が終わった後ハート鎌倉のメンバーさんにもお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、こんな経緯があって皆さん傍聴にいらっしゃいました。
まあ、議会を傍聴したいというリクエスト、まあ、そう言っていただけるというのは大変光栄なことです。まあ、新しい市長に、まあ、市長が変わって横手市がどうなっていくのかと皆さん大変興味を持っているんだと思いました。
うん、
まあ、議会も私たち新人が今回5人入っていますし、まさに今横手市に新しい風が吹き始めており、まあ、注目をされているのかなと思いました。
うん、そうですよね。実際、リクエストがあって興味を持っていらっしゃったということでしたよね。
はい、関心を持っていただいているということをしっかりと私たちは受け止めて、そういう期待に応えていかなければいけないというふうに思います。う
ん、はい、早速ですが奥山議員、傍聴に訪れたハート鎌倉のメンバーの皆さん、2月24日どんな場面を傍聴したんでしょうか。
はい、今回皆さんが傍聴された日はちょうど議会が始まる日で、市長が施政方針というものを説明した日です。これは4月からの新しい年度にどのような市の運営をしていくのか、予算の使い方などを説明するものです。これは年に1回だけでして、しかも新しい市長になって初めての施政方針です。それと教育委員会からの教育方針も行いました。これも年に1回です。
うん、
今までは事務方のトップである教育長からお話ししていたものを、今回初めて教育委員長が行ったという非常に珍しいケースなんです。
それではなかなかない場面だったんですね。
はい、本当に皆さん年に1回の一番いい場面を傍聴されたんです。
では早速ハート鎌倉のメンバーの皆さん、傍聴した感想を奥山議員と一緒に聞いていきたいと思います。
井上正夫です。
今回あの傍聴は何回目ですか。
初めてです。
傍聴席の居心地はどうでした。
すごく緊張しました。
高橋義則です。
まずは市長の施政方針についてあの傍聴していただきましたが、どういったことを話されていたか覚えてますか。
結局はお金の使い方ですよね。単純に言えば自分はあんまり そういうこと難しいことわからないんですけど、ただ若くて頑張ってるなっていう感じして、すごく頼りになるなと思いましたので、体に気をつけて頑張ってくださいということで。
松井香美です。
今回の市長の施政方針について、はい、あの市長があの市民の皆さんとより密接に関わるために市長室を移転するというお話聞きましたね。
はい、そうですね、とてもいいことだと思います。
佐藤博美です。
はい、農林部が設立するというお話がありましたが、それに関してどのような感想を持ちましたか。
私自身は農業従事者じゃないんですけど、今はただあの今やっぱり農業を差し置いて他のことばっかりやってもちょっとなかなかやっぱり農業やってる人のことを置き去りにしてるっていう印象を持たれる方もいると思うので、そういう意味ではそういう新しい発想っていうのはやっぱり若い市長さんだなと思いました。
橋本直樹です。
傍聴してみての感想をお願いします。
そうですね、冒頭うちは2回目なんでとみんなほとんどなんていうか市長さんのなんか言ってるか言うことがきちんとはきはきして、なんていうかな、
傍聴席なんですけども、うん、大きな画面のモニターのテレビもありましたよね。
ありました。とてもきれいに映ってました。聞きやすくてなんかあのはきはきとしていい、なんていうかな。
奥山議員、ハート鎌倉のメンバーの皆さん、2月24日の傍聴の感想をインタビューしてみましたが、いかがだったでしょうか。
はい、皆さん本当に若い市長に大きな期待を寄せているんだなと思いました。まあ、難しいことはわからない、そういう感想が中にあったんですけれども、確かに非常に難しい言葉の言い回しをしているというのは事実で、聞いている市民の皆さんにできるだけわかりやすい伝わる表現をしなければいけないなというふうに思いました。まあ、私たちも一般質問をしていますから、まあ、そういう意味でも気をつけていかなければいけないというふうに思います。
うん、やはり傍聴されると議員の皆さん緊張するもんですか。
はい、最初にも申し上げましたが、やっぱり注目をしていただいているっていうのは大変光栄なことです。まあ、私たちは選挙を通じて市民の皆さんのいろいろな思いを託されてあの場所に立たせていただいています。常に緊張感を持って真剣に取り組むっていうのはもちろんですけれども、 私もまだ新人です。この初心をいつまでも忘れずにやっていきたいというふうに思います。
はい、ありがとうございました。横手市議会では会期中誰でも傍聴することができます。傍聴に関するお問い合わせは横手市議会事務局までお願いします。今回は2月24日に傍聴に訪れた障害者通所施設 NPO 法人ハート鎌倉の皆さんに密着取材しました。コメンテーターは奥山豊和議員でした。奥山議員、ありがとうございました。
ありがとうございました。
後半は横手市と友好都市である那珂市の那珂市議会についてご紹介していきたいと思います。ここでは那珂市議会の君島副議長にお話を伺いしました。それではこの時間、那珂市議会の副議長君島俊夫副議長にお話を伺いしたいと思います。君島副議長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。君島です。
横手市と那珂市は友好都市ということですが、今後横手市議会、那珂市議会同士どのような交流を重ねていきたいと思っていますか？
はい、横手市と那珂市とのご縁は400年余り前に佐竹市の家臣であった友良氏がここ横手の城代となったことがきっかけで始まりました。議会としては冬は横手市産の盆田祭り、夏は那珂市のひまわりフェスティバルを中心に交流をしてきております。今後、今年は友好都市を結んでから10周年を迎えますので、距離は遠いですけれども心は近く感じられるようにより親密な関係を築いていけたらなと考えております。はい、
なんと友好都市を結んで10年もなるんですね。
はい、本当に歴史のこう長いね、年月の間のこのお付き合いというのが本当に素晴らしく感じますね。
はい、早速ですが君島副議長、
はい、
横手市では例えば議会報告会や、はい、今君島副議長が出演されているFM 放送を使った PR などで、はい、市民の皆さんにとって議会がより身近な存在になるような活動を行っております。
はい、
那珂市の議会ではどのような活動を行っていますか？
はい、那珂市議会では一昨年に議会改革特別委員会を設置し開かれた議会を目指していきました。現在本会議だけではなく各委員会を原則公開し傍聴しやすい環境づくりを作っています。
傍聴しやすい環境づくりですね。
はい、ですからもう皆さんに常任委員会いろんな特別委員会も傍聴していただきたいということで、会場も広めて、皆さんが議会に対して、関心を持っていただきたいとそういう感じで行っています。
委員会も市民の皆さん傍聴できるようになっているんですか？
はい、
へー。
ですね、そしてですね、本会議は現在の録画映像のインターネット配信を始めて、いつでもどこでも本会議の様子を皆さんが市民の皆さんが見られるようにしましたので、特に今年の1月には初めて議会報告会を開催し議会の活動をお知らせするとともに地域の皆さんの声を直接聞く重要な機会ができたなと感じております。
どういった声が聞こえてきますか？
そうですね、いろんな市民の声はやはり市政に対する要望もありますし、もっと議会の中で分かりやすく市民の方がもっと知りたいと興味を持つような意見もありましたし、
うんうん、
議会の講師を参考に皆さんの活動を見させていただいているというような貴重な意見もいただきました。
そういった市民の皆さんの声っていうのは議会にとって大事なものですよね。
はい、
最後になりましたが君島副議長、はい、議員の皆さんが那珂市議会の議員の皆さんが大切にしている志、はい、そして今後の那珂市議会の展望を教えていただけますか？
はい、市議会議員とこの市議会議員の先生方もそうだと思うんですけど、やはり市民の皆さんの声を直に聞いて市政に反映できるように努力をしていきたいと思っています。また議員は市民のために活動するということを忘れないで、今後の議会活動、議員活動を努めていきたいなと思っています。
今回他の市の議会を勉強することができました。本当に貴重な機会ありがとうございました。
こちらこそいろいろとありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。お話は
中杉会副議長の君島敏夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
マツコのもっと教えて横手市議会、今回も盛りだくさんの内容でお届けしました。次回もお楽しみに。